スイッチが入ったんですね。本当に神様に感謝したいと思います。1の方はですね、急遽iPhone でオンラインしていただいたんですけども、まだ今もちろん今アンプの調子が良くないので、ぜひ次のものを与えられるように、またこれも修理できるようにお祈りしていただければと思います。でも本当に神様、いろんな時にですね、生きて働いておられることを感謝します。また私たちの寿命もそうだと思うんですけど、アンプも使命を全うするまでは死なないということはですね、壊れないというふうに思って、信心代して、生きたいと思います。でですね、月刊誌の5月号が出てますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。パウロは今日で僕は RA 選手との思い出ということをですね、これ多分連載になっていくんではないかと思いますけども、書かれています。あと関東メッセージはパウロ由美奈牧師がですね、書かれていますので、見ていただきたいというふうに思います。あとでちょっとご紹介をするところがあると思うんですけども、ですね、見ていただきたいと。あとイスラエルのですね、リカコさんの、出産が終わって、証がですね、何でしたっけ、私の夫はユダヤ人という先生がまた復活しましたので、見ていただきたいと思います。あと今回賛美のですね、先月もなんですけど、証がですね、コスペルの祝福っていうところで須田京子さんが載ってますので、ぜひですね、見ていただきたいと思います。それとですね、先週は西区の小支援というところでですね、コンサートを招かれてコンサートを行うことができました。で今回はですね、一人ですね、教会の方が一緒に行ってくださって、でお手伝いしてくださってです、ね、そういうことがありました。で神様がですね、本当にこう導いてくださったことを本当に感謝したいと思います。でそしてですね、今回はデイサービスの方だけの集会だったんですね。でちょっといつもよりこう少なかった、また場所もちょっと反対側っていう、こう同じ部屋でも反対側でやるっていうことで、ちょっとパターンが変わってたんですけども、一応こう数えてみたら40人ぐらいでですね、あと職員の方もいて、まあ、約50人ぐらいの方ですね、最初に来られていたんですけども、そのような形で集会を持たれてきました。でもなんかこう4月以降本当にですね、こう賛美隊で出ていくと、こう向こうの方々の反応が違うんですね。で後でお聞きしたことなんですけど、職員の方がこうすごく驚いていて、こう一番前に座っていた方がいたんですけど、その方は歌とかは一切歌わない方なんだそうですね。歌とか絶対歌わない人なのに、その人が最初から歌を歌ってたんで、もうびっくりしたっていうふうに言ってました。でコスプレはすごいですねとかですね、言っておられましたけども、本当にこう神様がですね、触れてくださってるなってことを強く思いました。ちょっと涙ぐんでる方とかいろんな方がおられたんですけども、さらにこう深く入っていきたいな、そしてイエス様のことをさらにですね、伝えていきたいなってことをですね、思います。でもはい、でですね、あと今週じゃなくて来週はですね、この風の響きミニコンサートがありますので、ぜひですね、素敵なチラシも作っていただいているので、ぜひですね、用いていっていただきたいと思います。来週26日の1時から1時半までですね、コンサートがここで行われます。そしてですね、ユーストリームでやっているんですけども、ユーストリームにそのニュースっていうのができてですね、で新しく番組紹介のニュースなんですけど、そこになんかこう、番組 の, その募集、その掲載の募集が来てたので出したんですね。でもしその見心だったら乗ってですね、私たちの番組をこう、例えば何時から笠置響くミニコンサートを行いますというのをこうユーストリームのニュースの方に載っていることができたらですね、たくさんの方々に見てもらえるんじゃないかと思いますので、ぜひまた祈っていただけたらというふうに思います。でそれとですね、ホームページを見て、そのこのコンサートのその何ていうんですか、同時にオンラインを見るの、どこから入っていったら分からないっていうことを言われた方がいて、でそのいつも礼拝と、前からちょっとそれはちょっと気になったんですけど、その礼拝とそのコンサートとかそういうことの窓口が必要なので、ユーストリームの口を 命の神福岡 TV っていうあのチャンネルだったので、それを変えないといけないなと思ったんですけども、そのことを聞いて、ノイボフ氏はですね、あの新しいチャンネルを作っていただいたんですね。それであとそのこのバナーを作っていただいたので、今度さらに新しい方々がですね来た時にこうさらに見やすくなっていくと思いますし、またゴスペルのそっち専門のチャンネルをですね、これから配信していきたいと思いますので、ぜひですね見ていただきたいと思います。で、昨日ですね、あのちょっと、あの試しにですねこうやってみたので、ね、そしたらちゃんと映ってましたので、あの大丈夫ですあの、まあ、ドアとか映してもしょうがないので、あの自分消しておきましたけども、ぜひまた今度、今度からそちらのチャンネルでこうずっと溜まっていくというふうになりますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います、はい、あとはあの新聞を見ていただきたいと思います。サビ大会ですね、北陸地区の高橋とかが載っています。あと九州ではあとピースという山里ゴスペルクラブのコンサートがですね、熊本で行われたとか、あと福岡の J コスベルクラブ、あ、そう、唐津の施設でのコンサートの記事が載ってますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。それから、癒しの証ですね、サミュエル・スパ牧師の証とか、出ますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。それとですね、アマゾンでですね、今度ネットショッピングサイトですけど、アマゾンでもう御子新聞社の商品がこう販売がスタートをしました。殉教の本とか犬が聞かれるとか、そういった本がですね、買えるようになったということですので、ぜひですね、見ていただきたいと思います。雲の間の二次出版の本もですね、買えるようになっていると思うんですけども、ぜひ用いられていくんですね。もうすでに買われている方がいるということ、買い始めているということですので、ぜひネットを通してですね、働きが開かれていくようにしていただきたいと思います。それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけれども、あとですね、来週はその風邪にきみコンサートで、そして5月のですね、来月になりますと5月4日から6日までパウロ秋元牧師が九州にですね聖火に来てくださいます。そして、4日はですね、福岡で聖火を持ちます。18時20分からですね行います。セミナーですね、始まって、それから鹿島聖火を行います。ぜひですね、この場所で行いますけど、ぜひいらしていただき、いろんなことさせていらしていただきたいと思います。それから、5月5日が、賛美大会ですね、今度長崎でですね、このメルカ月町というこの教会ではなくてホールを借りてですね行うということで、音響のいいところでやって、で録音したいということでですね、ことです。なぜかというと、白馬のこの賛美大会の枠っていうのがあるんですけども、まあ、九州は1なんですね。ですから九州から1人1チームしかこう白馬には行けないという状況なんですね。その他に自転枠っていうのがあるわけですけども、その自転枠の中から選ぶんですけど、その選ぶ場合に録音されたもので中から選ぶわけですね。パーロク氏は全ての予選に出ていかれるわけですけど、他の審査員の人たちはいけないので、音で選ぶわけなんですね。で、その時には音の録音が悪いと、とても不利になってしまいますし、もったいないので、今回は良い場所でということでですね、コンテストが行われることになりました。まあ、コンテスト自体も祝福されるのでお祈りください。また福岡からですね、唐津ゴスペルクラブと福岡 J ゴスペルクラブが出ますので、ぜひそのためにもですねお祈りしていただきたいというふうに思います。でこちらの方もですねオンラインで配信されると思いますので、もしですねオンラインで 見れる方はですね、ぜひ見ていただければと思います。九州各地からですね代表のチームに来ますので見ていただきたいと思います。で、枠としてはですね、24チームが選ばれていて、そして時点に2チームが選ばれていて、特別チームって言いますか、私と以上で選ばれたいわゆる順番から外れていても、なんかすごくなんか導かれているのを、良かったところをですね2チーム選んでいます。で全部で28チームのですね ありがとうございます。それからあとこの前に小学生、中学、あ、高校、小学生と二十歳以下の、あれがありますので、もうちょっとチーム数が増えますけども、そういったことになります。ぜひ5月5日までいらし長崎の方にですね、いらしていただきたい、と思います。よろしくお願いします。それではですね、あ、それとですね、司法の方にも載っているんですが、福島県の郡山市 の、 ファミリーホームですね、個人児童養護施設なんですけども、いよいよこう入札が終わって、施工業者が決まったんですね。なのでこれから建築に入っていくということになりますので、ぜひですね、この働きのためにですね、さらに続いてお祈りし、また捧げていきたいと思います。まだこれからあと、建物を建ててもそのベッドとか必要なものがいりますし、あと職員の方ですね、いろんな資格を持った働き人が必要ですし、ということですので、ぜひですね、お祈りしてですね、いただきたいというふうに思います。はい、それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけども、今日はですね、使徒の働きの10章をですね、開いていただきました。で、ちょっと長い章なんですけれども、とても大切なことが書かれています。で、なぜか、それはなぜかというと、その、神様のですね、この福音、神様の言葉や約束っていうのはですね、ずっとイスラエル民族に、そしてユダヤ人に委ねられてきたものだったんですね。旧約聖書を見ると分かりますけども、ユダヤ人は特別に選民といいますか、選ばれた民で、こうずっと神様に導かれて歩んできたわけです。でもそれ以外の人たちというのは異邦人であり、また汚れたものであるというふうにこう、言われてきたわけですね。それは神様はそう言われたから、そういうふうにしてきたわけですけども、でしかしその立法が与えられたのに、それを、私たちが守ることができないということが、立法というのは分かるわけですね。でその中で新約、新しい契約においては、イエス様が動物の生贄ではなくて、イエス様ご自身が私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかってくださることを通して、この全ての人が、それを信じる全ての人が罪を許されて永遠の命を与えられるようになったんですね。で、私たちはそれを知ってるわけなんですけど、そのスタートとなっていった事柄がここに書かれてるわけです。つまりそのペテロとコルネリオっていう2人の人が出てくるわけですけど、その2人を神様が合わせて、そこからこうさらにこう異邦人に対する伝統が大きくですね、開かれていったわけなんですね。だから本当に大きな、とても大事なですね、転換のところでありました。ただ何かを新しくしようとすると、いろいろですね、この摩擦とかですね、そうなりますね。例えば皆さんですね、会社の中でも何か新しいことをしようとしたり、新しい企画が始まってくると、最初はいろいろあると思うんですね。失敗したり、何か 人と人のぶつかりが起こってしまったり、何かちょっと混乱があったりとか、何か新しいことを始めようとすると、いろいろこう問題が起こったりですね、最初はですね、そういうことが起こってくると思う。でもそれは悪いことではなくて、新しいことをこう始まってくるため の、 その必要な、いろいろだと思うんですけれども、で神様はですね、ここでですね、特にペテロに関してですね、このペテロに関してはとてもですね、なんて言いますか、こう切り替えが大変な状況があったわけですね。なぜかというと、彼はもう生まれた時からユダヤ人として生きですね、そしてユダヤ教徒として、こう育ってきたわけです。ただ私たちみたいにこう豚とかですね、食べたことがないわけですね。ナマコとかはダメですし、エビとかもダメですよね。で、いわゆるその汚れたものを食べたことがない、それだけじゃなくて、いろんなこう立法を守って守らされて生きてきたわけですけれども、でなので、先週見ましたけど、彼がこう夢を、お腹が空いてこう寝てしまった時にこう夢を見て、そこで3回ですね、食べ物が出てきて、これをこう振って食べなさいって神様から言われるんですが、いやそれはとてもできません、今まで一度もそういうもの、汚れたものを食べたことはありませんって、ペテロはこう 言うんですけど、神様が神が清めたものを清くないと言ってはならないということを3回も言われるんですね。で彼はそれを聞いて、あのなんかこうこれはどういうことだろうかってこう思い惑うわけです。 でもその後ですね、あのコルネリオから使わされた人ですね、コルネリオも神様から示されてペテロのところに、人をやってこう招きなさいって言われてたので、ペテロコルネリオもこう神様の示しに従って、導きに従ってペトロにこう人を使わせていたわけですけど、その人たちがペトロのところに来ていただいたときに、今度は見たままですね、今度ははっきりと心の中に、ペトロの心の中にこの人たちと一緒に行きなさい、ためらわずに行きなさい、彼らを使わせたのは私ですっていうこう語られるわけなんです。でそうやってペトロはですね、あのコルネリオたちのところに、異邦人のところに出かけていくわけなんですね。で本当にですね、ペトロにとってはすごくこうこの切り替えるというのは容易ではなかったわけですね。私たちが何を切り替えるって言ってもですね、なんか、日本だったらそのちょんまげからその普通のこうなんていうんですか、頭に切り替えるというのはすごく勇気がいったのかもしれませんけども、とにかくその大きな変化の時だったんですね。でそれをでも神様が導いて行かれました。私たちも神様はですね、皆さん一人一人もこう今群れ全体というか教会の働きが新しい段階になってきて、新しくしようとしているという言葉があると思うんですね。その時にこういろいろ私たちが戸惑うこととか、その混乱してしまうこととかあるかもしれませんけども、それは実は神様が新しいことを始めていっておられるんだということをですね、覚えつつですね、神様にこう耳をこの思いを向けること、耳を傾けてですね、いきたいと思います。で続きなんですけれども、でですね、そうですね、そして神様は私たち一人一人にそのペトロやコルネリオに語られたのは、その今この特別なこれは、この1回だけの特別なことだったんですけども、この時だけのことのであったんですけど、でも語りかけという面ではですね、私たち一人一人に神様は語っておられるわけですね。で神様は私たち一人一人に語られることを聞くっていうことはすごい大きな恵みですね。で私に語ってくださることを聞くっていうことができるっていうのは本当に素晴らしい恵みだと思います。で神様は生きて働いておられ、私たち一人一人に働いてるんですね。ですから聞くっていうことをですね、なしていきたいと、さらにですね、なしていきたいと思うんですね。でも最初はなんかよく分からなくて、その1年に1回なんかそういえば語られたような気がするとかですね、そういう感じだった、例えば私だったらですね、そういう感じだったんですけど、だんだんだんだんですね、こう神様の声っていうのをこう聞くようになっていって、今こう毎日いろんな語りかけをこう受けているわけですね。で聞く耳っていうのはこう成長していくので、自分がすごい成長したというわけじゃないんですけど、少しずつ少しずつこう神様と共に歩み、そして教会生活の中で私たちの耳っていうのはだんだんだんだんこう、暖房じゃないですけど大きくなって、こう神様の声を聞く耳っていうのは成長していくわけですね。なので、今私たちそれぞれの年齢がありますけども、それとは別にこの神様の声を聞く耳の年齢っていうか、成長があるっていうことを覚えていただきたいと思います。ですから、そして大事なことはですね、その神様が私たち一人一人にこう語ってくださるということを、まず信じるということですね。信じるということがまず大事、本当に必要なことです。そしてまた、この神様の心を向けていくということですね。よくですとも聞く耳のあるものは聞きなさいと言われましたけど、私たちが本当に神様に心を向けていくっていうこと、神様は何を私に語っているんだろうかということを、いつもこう、神様に心を向けていくということが重要であるということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。で私たちもなんかテレビとか集中してるとですね、他の人から 何か言われてもですね、全然耳に残らないように、私たちがもう神様の方に心を向けていないときに、こう神様が語られてもわからないということがあります。なので私たちがこう主に心を向けるということをですね、なしていきたいと思いますね。それは日々聖書を読んだり、お祈りをしたり、そしてこう礼拝でメッセージを聞いたり、いろんな形でこう神様が語られます。 直接確かにこう天使を通して語られる場合もあるでしょうし、幻や夢を通して語られる場合もあります。それをですね、大切にですねしていっていただきたいと思うんですね。私は長野でですね、農業していた時に農業していたんですけども、その時にいろんな集会行くとですね、なんかこう献身の導きっていうのはすごくあったんですね。で、語りかけはあったんです。で、自分自身もですね、なんかこう主に従いたい人は前に出てきなさいとか言うと、こういつもこう招きがあると前に出て行ったんですね。なんか本とかもらって帰っていったりなんかしてですね。でもですね、私の心の中には私は献身者になるとかそういうことは絶対ありえないと思ってたんですね。では自分はこう農家の跡取りですし、畑とかもありますし、両親もいますし、決してそんなことはないとですね、もちろん神様に従いたいという思いはありましたけど、でもそんなことは絶対ないと思っていたんですね。なのでちょっと神様の語りかけをこうなんかどっか違うところをこう頭の上の方を通ってたんだと思うんですけど、でもこのある時病気をしてですね、そしてその中で朝方なんですけど、こう夢か幻か分かんないんですけど、イエス様を見たんですね。でその時にイエス様からイエス様はこう後ろ姿しか見えませんでしたけども、十字架を担いでいて、でもはっきり語られたんですね。あなたは病気が治ったらまたあなたの行きたい道を行こうとしているっていうふうにこう語られました。でその時私はこの自分が十字架を追っている、自分が大変な目ででも神様に従っているみたいに思ってたんですけど、そうじゃなくて自分は実は自己実現の道を行こうとしていてですね、そして本当には神様の心向いてなかったんだなってことが分かったんですね。 でもそこで悔い改めて、そして神様の御心に従われるってことを祈り始めた時に、こうさらにはっきりと言葉が与えられていてですね、そして、東京に導かれていったわけなんですけども、神様、私たち一人一人に、その一人一人の導きが違うので全然同じではないんですけど、一人一人に語りかけをくださるんですね。でそれを大切にしていただきたいと思うんですね。でペテロとコルネリオはそれぞれ違う形で語りかけを受けたんですけど、でもすぐに従うことができたんですね。でそれは神様との関係がしっかりしていたからだと思うんです。で私たちもその神様との交わりということをですね、日々大切にですねしていきたいというふうに思います。そしてですね、ここで24節からまたお読みします。その翌日彼らカイザリアに着いた。コルネリオは親族や親しい友人たちを呼び集め彼らを待っていた。ペトロが着くとコルネリオは出迎えて彼らの足元にひれ伏して拝んだ。するとペトロは彼を起こして、お立ちなさい、私も一人の人間ですと言った。それからコルネリオと言葉を交わしながら家に入り、多くの人が集まっていると見て、うんぬんとありますけども、ペトロはですね、とコルネリオが会うことができて、そこでお互いにこう神様が自分たちを合わせたということが分かったんですね。そしてちょっと飛びますけど、34節、そこでペテロは口を開いてこう言った。これで私ははっきり分かりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても神を恐れかしこみ正義を行う人なら神に受け入れられるのです。でペテロはですね、汚れたものを食べなさいって言われた、その夢のこととか分からなかったわけですね、最初は。でもその人たちと一緒に来なさいって言った時に、その、異邦人に自分を通して神様が福音を伝えるんだってことが分かったわけです。で神様の導きっていうのは先週もお話ししましたけど、一歩一歩の場合が多いんですね。なのでその全部分かってから従おうっていうんじゃなくて、確かに神様語ってるとこれ確認が必要ですけど、分かったら私たちはこう一歩ですね踏み出すっていうことをですね出していきましょう。でそれはすごく大きな神様の計画を開いていくものとなる、次のことが開かれたり、全体が従っていくときに分かるっていうことがですねあるんですね。でそのことをですね覚えていただきたいというふうに思います。私金槌ではこう泳げないんですけど、多分ですね、多分っていうか水にちゃんと入ってその練習をしていたら今頃泳げたと思うんですね。 でもやらないといつまでたっても泳げないわけなんですね。で 神様の導きに関して私たちが一歩従うならば、そこから開かれていくということをですね、覚えていただきたいと思います。でここではっきりとですね、神様の御心というのをペテロがこう従っていく中で分かったんです。そして福音を伝えていくんですね。38節からします。それはナザレのイエスのことです。神はこと方に聖霊と力を注がれました。このイエスは神が共におられたので、巡り歩いて良い技をなし、また悪魔に制せられている全てのものを癒されました。私たちはイエスがユダヤ人の地とエルサレムで行われた全てのことの証人です。人々はこの方を木にかけて殺しました。しかし神はこのイエスを3日目によみがえらせ、現れさせてくださいました。しかしそれは全ての人々にではなく、神によって前もって選ばれた証人である私たちにです。私たちはイエスが死者の中をよみがえられた後、ご一緒に食事をしました。イエスは私たちに命じて、このイエスこそ生きている者と死んだ者との裁き主として神によって定められた方であることを人々に述べ伝え、その証しをするように言われたのですと。でペトロははっきりとこのイエス・キリストのことを伝えてきました。そして、イエス様、復活したイエス様はこう、はまず弟子たちにご自分を表されたんですね。でそれはそのここに書かれているように、そのイエス様こそ生きた者と死んだ者の裁き主として来られる方であり、救い主である、その名によって罪の許しが得られるということをですね、伝えるためにそのイエス様はこの弟子たちに現れてくださったわけなんですね。で皆さんですね、神様という方は全能の方なので、なんかちょっと空からこうちょっと空を開いてですね、こう大きいスピーカーのようなものですね、イエス・キリストを信じなさいとかですね、罪を悔い改めなさいとかですね、時々なんかその凱旋者みたいなこう走ってる方もいますけど、そうじゃなくて空からですねこうやるっていうこともできると思うんですね。でもそうじゃなくて、神様私たちの弱く、そして不完全な私たちを通して福音を伝えようってこう定めておられます。で、ですから皆さんですね、私たちを通して神様がそれを福音というのを伝えていかれるということをですね、はっきりと覚えておいていただきたいと思います。そしてそれが神様の知恵であるということなんですね。ちょっと開いていただきたいと思うんですけども、第一コリントの一章ですね。コリント人の手紙の第一の一章を開いてください。一章の18節からお願いしますけども、大体の手紙とかの一章っていうのは大事なことがまず書かれているわけなんですけども、18節からですね、お読みします。一章18節。十字架の言葉は滅びに至る人々に愚かであっても救いを受ける私たちには神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢いさを虚しくする。で、十字架の言葉を私たちにこう神様がその、委ねられているわけなんですね。そして、23節からお願いします。しかし私たちは、23節に十字架につけられたキリストの別体のようです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。なぜなら神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。そしてですね、この26節から、神様はあえて弱いものを選ばれたということも書かれています。お読みします。26節。兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くありません。しかし神は知恵あるものを辱めるためにこの世の愚かなものを選び、強いものを辱めるためにこの世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取りに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないものにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰も誇らせないためです。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。まさしく誇るのは死を誇ると書いてある通りになるためですと書いています。ですから神様は人を通してこう、また十字架の言葉 その愚かさを通してこう人々を救おうとしているんですね。でまたそのこの世の取りに足りないもの、無に等しいものを選ばれたとあります。ですから皆さんですね、私は本当に無に等しいとかですね、そういうふうに思っている方がおられたら、それは正しいわけなんですね。なぜなら 私たちはそのようなものだからですね。でも神様はそういうものを選んだと言ってるんですね。そしてそのものを通してこの福音を語るということがですね、導いておられます。ですからそれは実は神様の知恵なんだということをですね、覚えていただきたいと思います。そしてですね、ちょっと戻りますけども、使徒の働きの10章ですね。その語った後ですね、10章の44節見ていただきたいと思います。ペトロがなおもこれらの言葉に話し続けている時、御言葉に耳を傾けていた全ての人々に聖霊が送られになった、ここでですね、御言葉に耳を傾けていた全ての人々に聖霊が送られになったと書かれています。でこの聖書を読みますと、私との働きとかを読みますと、御言葉を聞いていた人々が3000人救われたとかですね、御言葉を語られるときにその技が起こっているんですね。で今私たちはこれから本格的なリバイバルが起こってきますけども、もうリバイバル始まっているんですが、実際にこう多くの人たちが救われるということが、こう一度に救われることが起こってくるんですが、それは御言葉によるんですね。で皆さんですね、でも今の時点でも御言葉をですね、ぜひ語っていっていただきたいと思います。である方はですね、こう聞いてもくれないでしょうし、また聞いてもくれないというか、その無視したりまた拒否されたりすることもあると思うんですが、実は御言葉っていうのはこう、神の言葉って特別なんですね。そして命があるんです。なのでその後でその方が神様を信じて立ち返るということがたくさんあるんですね。で後で身を結んでいくということがたくさんあるんです。ですから私たちは時が良くても悪くても御言葉を語るということですね。もうあの人で家庭やその職場やそういうところで行ったらこう、拒否されたり馬鹿にされることがあるかもしれませんけども、でも語っておくというのはすごく重要であるということを覚えていただきたいと思います。御言葉に耳を傾けている人に技が起こっているということをですね、覚えていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。そのあなたに従ってこれをできるように助け導いてください。癒しのためお祈りいたします。悪いところがある方、その部分に手を置いておいてください。また罪があると妨げとなりますので、そのクレーターの手を短く持ちたいと思います。お祈りいたします。天のお父様、私たち一人一人に触れなさることをお願いいたします。感謝します。イエスキリストにおいて一人一人の体と精神に命じる癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストにおいてこのいろんな熱やいろんな諸症状を聖書の状態に戻り、このさらにこの感謝をしてきなさいと称せられます。感謝を通しての逆転を見る方が多くいると称せられます。腰痛のためを祈りいたします。イエスキリストのその方々の腰の痛みをその方々の力です。腎臓膀胱のためを祈りします。イエスキリストのとその方の腎臓膀胱とその機能の働きを正常の状態に戻り、主はこの弱いところに力を表すと幸せになります。で体においても、またこのそれぞれ この生活や闇においても、自分が弱いと思うところを感謝していきなさい。また私により頼んでいきなさいと幸せになります。私はそこに私の力を完全に表すと幸せになります。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お渡しください。ハレルヤを賛美します。聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。お支えください。感謝します。